沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー L サイズ。
あっという間に終わりますよ2014年。何があっという間やねん本当に。まあもうこのと今年はもう最初から最後まで選挙イヤーだと言い続けてきたかもしれませんけど、やっと知事選終わったよと思ったら、何が衆議院選って多いみたいな感じでね。まあ今年は1月の名護市長選に始まり、4月の沖縄市長選、そして9月の統一地方選、そして11月は、知事選、県議補選、那覇市長選、那覇市議補選っていうね、もう那覇の人4つも入れなきゃいけなかったですよね。そして最後12月の何日ですか、14日、投開票の衆議院選。恐ろしいですね。もうあの解散の仕組みってさ、なんかさ、いや今日終わりって言ったら終われるんだなみたいなねそんなもんなんだみたいな、恐ろしいね。でね、消費税は 10% とかね、集団的自衛権で自衛隊は外でも戦えとかさ、なんか言う人はさ、自分はお金 10% だっても痛くが痒くないとか、自分は戦争行かないとかかもしれないけどさ、ほんとちょっといい加減にしてっていうのがね、露呈してきましたねこの1年間ね。で実はこれ、まあインターネットで放送しているので、せっかくなんでね、まあ、沖縄では今年の9月に統一地方選挙っていう市議会議員、市長村議会議員を決めるね選挙がありました。もう一斉にね、本当にすごい人数の人たちが選挙するわけなんですけど、内地の人たちは2015年の4月だったかな、統一地方選があるそうですので、皆さんもう今から準備しておいてくださいよ。選挙のね直前になって一番良くないことは、候補者がこう立ってるのにあいつは気に食わないみたいなのをやって、もう票割れというかね、もうまあ今回もいろいろね、知事選でもありましたよね、なんか票割れ的なことがね。で票割れっていうのはどういうことを言うかというと、もう最初からその候補者が納得いかないんだったら、まあその候補者が、まあ、出てくるわけですよね、この人がいいんじゃないかみたいな、いやその人じゃないだろうと思うんだったら、もうその時に違う候補者をもう言ったら、私大統領補選みたいにすればいいのにと思うわけ、いつもこの人かこの人かこの人どの人がいいって、もうみんなでさわーってやってみたいな感じ。これがやっぱ政党の絡みがあって、政党の中からこの人がいいんじゃないってゴニョゴニョゴニョって言って、ポンと蓋を開けてみたら、って市民がこうテンション下がるみたいになった場合に、じゃあ違う人がいいみたいになるっていうことがあったりね。で今回の場合は、よしじゃあこの人でいけるんじゃないかなっていうことでまとめようかっていうことになった時にも、まあ、いろんな意見があってもちろんいいと思うんですけど、でもなんかその1ヶ月前になって、いややっぱりこう気に食わないから違う人立てようって言ったら、それ誰にとってもそんな気がするんですよね。私実は、まあ、4年前の2010年のとある選挙に立てと言われたことがありまして、私マジギレしましてね、あのその時はその選挙投開票日の1ヶ月前をもう切っていての、なんかこの要は今出てる候補者が気に食わないから出るみたいな話の時、私はもう切れましてね、これ話したことあるかな、でふざけんなと、あんたたち政治をやってる人たちがそんないい加減なこうしゃべりするからみんながしらけるんだろうがって言って、偉い先輩方を前に大説教したんですけど、まあ分かりますよね、こう急遽こうしなきゃいけない状況が出てきたりすることがあるっていうのは分かりますけど、あまりに毎回やってたらあんたバカって言いたくなるっていうね。まあそれでちょっと今回はね、もう今回はっていうか、まあこの4年ぐらい前から選挙にもバンバン口出すようになったのは、そういう奴らが政治やってんのかバカじゃないのあんたたちって思って腹立たしいので、ちょっと私も言わないととか、私もできることやろうとか思うようになりましてね、ここに至るわけですけども、また皆さんね、選挙は自分の財布の中身をいくらね、どういうふうに使うかっていうことですから、政治的とか社会的とかレッテルを貼ることによって、みんな政治に関わってくれない方が票を簡単に動かせるので、市民こそ庶民こそ私たち一般ピーポーこそ、あの選挙は絶対関わった方がいいと思います、という1年間でしたが、今日もね音楽の番組ですので音楽をかけていきますよ。さあ1曲目はですね、最近、ライブに行きました、ね、久しぶりに、この人の歌を聴きました。音楽生活30周年ファン待望のファーストアルバム、30年で初めてのね、個人名義のアルバムです。まあちょっとエピソードまた後でも話そうと思いますけども、与那覇蘭さんでマヤ。
日が舞うしアンスカナヨガニティチムグリサアティルヤカイソーツジャシガアネヘアウムマヤゴアユーフルアミシタレイッペチュラマヤゴアルヤテ スネオや生からくまがるやムンジャゴアルヤンゴアンスタレマヤゴア父なるワビンカイイッペイチケンナトテサウルマヤゴアマヤマヤアンソールイチムシンディムトタシガ生でイッペイヤガカナサンロマヤマヤ生からヤシワンサンディンシムサワンガムのカマチクラスミンドサビサルキチアティン口サルキチアティンヤガウイネイッペチムジュサンアンシガヨマヤグワワムンキタンカイヤチメトガンキヨヤマヤグワワンガシクトカラケチチャレマヤグワアワグワウチャニイッペクチサルフジタクシートメティマヤヌ病院マディサンゴアアファティティトラシオマヤマヤナマシナンキヨマヤゴアワムンムチトケラリルムンヤレマヤマヤナチケンシシムサとマヤゴア震えてさ薬のチリアにミサミネマヤゴアヤカイケティンシムリドマヤゴアマヤマヤ一万人長いチシ
はい聞いてもらっているのは音楽生活30周年を迎えてなんとファーストアルバムというね、与那覇蘭さん名義での未来という、ね、アルバムの中からマヤ、うちの字だったら大抵分かってると思いますけども日本語で訳した方がいい方はですね CD 買ってください。中に大役が載ってますから。マヤっていうのは猫のことでね、まあ泥だらけになってこんなに痩せこけてって日本語で歌ったらまあ あんまりに普通に聞こえるかもしれませんけど、ぜひ皆さんねこれ CD を買って聞いてほしいのは実はこの与那覇蘭さん私も彼が音楽生活30周年って言いますけども私は実は彼を初めて見てからもう25年ぐらいが経ちますすごくないそれって。で最初見た時は実はマリー・ウィズ・メデューサのキーボーディストでした。で彼は多分ね当時21歳かな。で今47歳になられたそうなのでね。で当時私が何歳だったか言うと計算でバレるんで言わない。子自分だけは守ろうみたいなでその与那覇蘭さんね、まあ、マリー・ウィズ・メデューサのメンバーでキーボーディストといえばわかると思いますけど当時は与那覇春樹さんという名前でね、活動されておりまして、そして、メデューサ解散後は、与那覇春樹さんひらがな名義でのソロ活動とかもやってらっしゃるんですけどこうプロフィールちょっとかっざって読むとね高校在学中にプロの演奏家、キーボーディストとして活動を始める。マリー・ウィズ・メデューサ、カッチャンバンド、ワルツ、西泊茂明、佐渡山豊からのバックバンドを経てギタリストに転身。自らのオリジナルを創作する傍らアレンジャー兼ミュージシャンとして活躍中ということでね。まあ、私はその当時はそのキーボーディストとして、まあ、しかもそのメンバーの中で一番若いメンバーとしてね、こう胸キュンみたいなかっこいいみきゃみたいな感じの追っかけをしてたんですけど。で、それから彼の活動するそういった音楽活動も見つつ、実は一緒に活動させてもらったこともありまして、ピンキーチェリーっていうね、子供向けの、歌のお姉さんの仕事をしてたんですよ。
まあそれがきっかけで実は FM 沖縄にスカウトされたりとかいうのがいろいろ生まれたのでね、まあ面白い経緯だなと思ってるんですけど、まあその歌のお姉さんの時、私はウサギの耳をつけてドレスをつけて歌うんですけど、なんとこの春樹さん犬の被り物をかぶって動物バンドなのでね、もうこの時すごかった。メンバーみんなスゴテクのバカテクのプロフェッショナルのミュージシャンが犬とかクマとかなんかペンギンをかぶってたりしたわけですよ。まあそんなね面白い、経緯がありましたけど、で実はこのアルバム、ファーストアルバムなんですけど、7曲入っていて全部ね曲調がすごく違ってて、でそのレコ発ライブ、30周年記念ライブがあの茶谷にありますモーズっていうライブハウスで見に行ったんですけど、まあやっぱりねここまで30年やってきたの色とか自分が聴いてきた音楽とかの幅広さをすごく見せつけたいいライブだったなと。そして、まあそのピンキーチェリーの当時の社長も一緒にいたんですけど、その人とも話してやっぱりいい顔してるねと、今が楽しそうだねっていうことで、やっぱりね先輩ミュージシャンがいい顔して楽しくやってるとすごく、まあ、後輩としては、私もそうだなって、長らく音楽をやっていけるようにしたいなとやっぱり改めて思いました。でこれ1曲目雨上がりの街っていうね、彼のすごいポップセンスが現れた曲だなというのが入ってて、でそれから2曲なんとインストが入ってるんですよ。ギタリストとしてのなんかこうインスト、ギターを聴かせるインストが入っていて、でそれから今聴いてもらったフォークテイストのマヤーでしょ、でウチナグチ、もうムルウチナグチでね、それで次がアガイタンディブルースって言って、これまたインストなんですけど、ライブではすごい面白かった。アガイタンディ、アガイタンディってなんか言って、なんかあ、これでも沖縄ロック好きには、こうなんかこう、あの辺の香りを彷彿させるみたいな。で、最後6、7曲目はまたポップスなんですけど、なんかね、今までの彼の人生をすごくなんか集約したいいアルバムだなと。まあ、その今までを知ってるからかもしれないんですけど、でも、まあ客観的に聞いても、そのアレンジャーとしてもやっぱり活躍されてることもあってね、まあ面白い、ジャンルレスといいますか、幅広いジャンルが入った面白いアルバムになってるなと思いました。ぜひ皆さん、そしてね、実はね、ご結婚されまして、で、まあ奥様というか旦那というかみたいなのを言われてるんですけど、はっちゃんっていうね、私の友達がいるんですけど、はっちゃんと結婚したんですけど、そのはっちゃんが実は猫マロアンというね、カフェを、猫を触れるカフェを、中城村役場の向かいでやってるので、ぜひ、CD を、まあ、注文するのもいいですし、猫マロアンで検索してもいいと思うし、カフェにご飯食べに行ってもいいと思いますんで、ぜひ、こう、チェックしてください。さあということで、12月といえば年末ですよ。年末に向けて最後のイベント、私にとっての最後のイベント、ま、毎年これです。最後の週末じゃなかった、ま、最後の数日間のどこかで行われるグルーヴにおける柄祭り、そうです、栄町市場の生活の柄の主である、マルチーズロックの森戸がいつもね、残った食材をカレーにし、残ったミュージシャンを出し尽くすっていうイベントがあります。今年も決まっておりますんでね、この曲の後に紹介したいと思います。マルチーズロックでダウンタウンダンス。
枯れ木に花を咲かせましょう、素敵な夢を飾りましょう、失くしたものを拾いながらみんなで歩きましょう。ノスタルジックな風がゆっくりと時を戻す、窓から見える銀河鉄道、僕を乗せてタイム、シワも増えてゆくけれど、
ロックのダウンタウンダンス。いやーもうね、私もクラップハンズでイベントをやって、もうクラップハンズも出てもらったんですけど、唯一無二なバンドだなって本当に思うね。なんか最初はよくなんとかみたいなのがね、その例えば森田の声とかだけを拾っては、まあ、あれみたいなとかこれみたいなとか言ったりしてましたけど、やっぱ唯一無二だなって本当に思いますね。で、あのね、ライブのためにどんどんなんかね、音楽性もどんどん変わっていって、まあいい意味で変わっていって、で変わらないところは変わらない、懐かしさとか古さとか、なんて言いますか、もう 見るしかないねさあ、その、マルチーズロック、まあ、境町市場、あれ待ってよ、マルチーズロックのボーカルの森戸が境町市場で生活の柄っていう店をやってるんですけどね、その柄祭り29日です。12月29日月曜日の夜にグループで行われます。で、毎年ね、本当にね、私の好きなミュージシャン総出演みたいな感じで、まあ、夜だいたいね9時ぐらいから始まったり、8時ぐらいからゾロゾロ集まったりするんですけど、カレーは食べ放題で、その終わりはもう 無限大みたいな朝までやった時もあるし、まあ、そんな沖縄の、まあ、本当にいいバンドばっかり、しかもちょっとしたアンダーグラウンド的な感じではあると思いますけど、もうその楽しみたい方はですね、私の友達なんかね、三宅島から毎年これに来るんですよ。あんた何時間かかると思ってんの？三宅島から船で6時間かかるんですって、東京まで。で、東京から飛行機乗って沖縄でしょ。で、前はね、辺野古のイベントにも来てくれたの。そしたらさ、1泊2日かなんかで来ててさ、朝から船乗ってこの辺野古に着いたのがなんか夕方で、翌日の昼のには帰るみたいな。2泊だったかな。まあそんな人も来るぐらいの内容の濃いいいイベントですので、ぜひ来てください。で、この時大体出るメンツが、私は割と想像ができているんですけど、まあもしかしたら出たり出なかったりあるのかなと思いますが、確実に出る人をここで曲かけときたいなと思うんですけど。まずはですね、私もこの人たちも本当何周年になるんだろうね。すごく大好きなバンドです。聞いてもらいたいと思います。もう、なんかね、なん
んかいいよなんか今言葉をサボったね。あの音楽を今耳にしてしまったんで言葉をサボりました。もう聞いてもらえばいいと思います。バタフライコレクターズ、ちょうど年末にはいいかもね。さようなら。
僕のこの思いは君に届かなかった。こんなに多くのこと語り合ったはずなのに、僕らは求めない、そして傷つけ合った。二人の思いはいつもすれ違っていた。ずっとずっと忘れないよ。二人で過ごした時をいつも重ねた数だけ。僕らはいつの間にか離れ離れになった。互いに素直な言葉も交わせないままに、激しい雨が止んだら、それぞれの道を歩いて行こう。さよなら、さよなら、見返らず笑顔でさよなら。
さあ、あ、聞いてもらってるのはバタフライコレクターでさようならっていう曲なんですけど、あのさあリピート私この本当にね、ガラ祭りがもう言ったらもう年中で一番いいイベントだと思うぐらい、まあそれ言い過ぎかもしれない、なんか年末に振り返った時に一番近くてインパクトが強いからっていうのもやっぱり候補者みたいな感じでね、インパクトが強いっていうのはあるかもしれませんけど、でもね、生きててよかったなという言葉がポロッと出てしまうぐらい。だってさ、この人たちが聴いてきた音楽を教えてもらったりするじゃない。1960年代、70年代のロックとか教えてもらって、わあめちゃくちゃかっこいいなと思うんですけど、その人たちはもう世の中にいなかったり、レコードしか残っていなかったりするわけですよ。それを聴いて育った人たちが自分たちなりのこうご飯を食べて、うんこ出して、骨と肉がついてってなるように、なんかその彼らなりの消化をした、そして彼らなりに成長して全然違う血と肉と骨がついた音楽が今私の目の前で見れてるわけですよ。60年代、70年代の人は見れてな、生で見れなかったけどビデオで見れる時代だったりしてね、とても、要は今目の前でこんないい音楽も見れて、かつその60年代とかのやつもビデオでも見れる今の時代ってすごく幸せだなと思うし、なんか本当にまあ手軽で手頃な時代にはなったけど、見れるならやっぱね、ぜひライブで見てほしいってやっぱ強く思うので、これからも私頑張ります。本当に音楽を伝えるべく、もう政治のことばっかり言ってるけど、でもはっきり言えばさ、戦争の時代になったらこんな悠長な番組やってられませんからね。 今なんか敵感がなんとかなんとかせよーっていう放送しないといけない時代なんか絶対させませんからね、私がね。覚えとけマジで、何の誰に覚えとけって言ってんか分かりませんけど、まあそういうことでね、また来年もいい年を、2015年もいい年を迎えるために皆さんこの曲でテンションを上げながら行きたいんですけど、あのこれね、実はあの iTunes とか Amazon で売ってます、俳句で GO なんですけど、滑り台で検索して iTunes と何だっけ Amazon で調べてもらえば出てくるんですけど、であと私のソロ活動としては定地区を健康で調べれば出るよと言ってたのがね、昨日からなんかね開けられなくなっていて、もしかして私だけクビになったかなと思って他の人を調べてみたんですけど、サイト自体がなんかどうかねトラブルがあって開かないようになってるみたいなんで、まあでも今インターネットの時代ですから、この要は、こういったなんていうの、こういった番組をインターネットで聴ける技術がある人はきっと iTunes で私の曲を買う技術を持ってるに違いないということを信じてですね、ぼちぼちでも年に何曲かだけでもダウンロードしていただけたら嬉しいです。で、聴いた方はもうぜひもうダウンロードできない人に勝手にコピーして配ってもいいよ、もうこの際。ただあの分かった人がそのこれどこで買ったのって言ったら必ず iTunes って答えるようにね、人からコピーしてもらったと言わないように宣伝をお願いいたします。俳句で GO! GO! 七GO! の俳句で GO! あ、ちょっとなんでこのさ曲に合わせて私ね喋ってるか分かる？勝手ねって意味ですよいや違うの、違う、実はこの本体に入っている人があの新里酒造というね、沖縄市の老舗の160年かな続いてる老舗の新里酒造の息子の新里直哉っていうのがいるんですよ。サックスを吹いてもらってるんですけど、ちなみにトランペットは、ワルツの卵さん、そしてトロンボーンはもうワルツとかサザンバンドとかいろんなとこで、まあ、私が初めて好きになったのはもう本当にまだ10代の頃にね、あの JBB っていうね、ジャムボインボインですよ、ジェームスブラウンバンドかと思ったら JBB ってね、ジャムボインボインらしいんだけどその JBB で見たあの井出さんっていうねトロンボーンが吹いてるんですけど、でその新里直哉がついに結婚いたしました、おめでとう。その司会も私でした、おめでとう。で実は結婚したエミちゃんっていう人との出会いを作ったのも私でした、おめでとう。いやー、私人に貢献してる場合じゃない、うんあの20日で誕生日を迎えるんですけども、ちょっとやばいなというね、もう私のこの誕生日までに結婚すると豪語していたんですけども、ちょっと超えそうで危険なので、今日からねカウントダウンでね、生贄を提供してくださる方をね非常に大きな声で募集してまいろうと思います。もう言ったら知事選の候補者選びよりも難航しているっていうところですからね頼ます、本当に。あの皆さんどんな些細な情報でも結構ですお寄せくださいね。あのツイッターとかフェイスブックとかブログとかいろいろありますから、アクセスの方法はいろいろあると思います。もうなんならこの台本 FM 宛てに送っていただいても結構です。のどんな些細な独身男子情報でも結構です。俳句で GO! 俳句で GO! 575の俳句で GO! やめろ、あポリスマンも侮れない。これウォンチューって静かに言ってることを誰も知らない。まあ、そんな新里直哉結婚おめでとうっていう話からの新里酒造 の, あのキャンペーンも売っときましょうね。新里その結婚式の引き出物は、直哉が作った、ファッションフルーツリキュールだったかなに、ラベルは大川家具の合わせ店とかにも大きく壁画が出ている、方の絵をラベルにしたものなんですけど、でね結構ね、まあ、若いので彼が若いので結構新しいものを結構ね新里酒造は出しておりますのでね、コーヒー泡盛とか、それからなんだっけシークワーサー泡盛とかも出してますんでね、まあでも森とは一括そんな変なもん作るなっていう人もいますけど、やっぱオーソドックスな泡盛は泡盛のままでっていう人もやっぱいますけど、でもやっぱりそのなんか泡盛だけじゃない楽しみ方したいなとか、そもそもなんか泡盛を例えばシークワーサーで割ってるよとかコーヒーで割って飲むよっていう人もやっぱいるのでね、まあ、私も結構そうコーヒー割りとか結構好きなんですけどね、まあ、でも本当お酒の味を楽しみたいから人からしたら味を壊すのって言われるかもしれませんけども、まあ、いろんな楽しみ方があると思いますので好き嫌いあると思いますけど、私はなかなか面白いし、そのやっぱり酒造所がねまた新たなチャレンジをしてこうやっぱり長生きをしていくっていうことや幅を広げていくっていうのが大事かなと思ってるんでね、年末の贈答品、年末年始の贈答品などいかがでしょうかということを、新里直哉の結婚式に、お祝いとして私大したお金を払うどころかギャラをもらいましたんでね、司会のね、まあ、その分は逆に広告で返していこうと思います、まあ、そういうことで、今年もいい年でしたでしょうか。また来年ねより良い年にしていきましょうね。
私は来年は結婚していることにしときましときたいです、まあ、できれば年末まで結婚していると思っておきたいです。お相手は KEN に子供の子健子でした。良いお年を。
どれも素敵で今日も太陽が虹色の風車を回す。